声の広報、司法日立、令和2年2020年8月20日号、ナンバー1681。目次、表紙1ページ。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ。施設の利用制限やイベントの中止、変更などの対応を行っています。3ページ。移動スーパーを利用してみませんか？ 4 ページ。空き店舗、空き家を活用した出店に対する補助。6ページ。子供を守る禁煙チャレンジ助成金。乳児1ヶ月健康審査、新生児聴覚検査費用助成。高齢者の方対象、無料の歯科健康審査を実施します。以上7ページ。令和2年度国民年金保険料免除申請の受付が始まっています。霊園の使用者を募集します。以上8ページ。受け取る年金額が増える付加保険料をご存知ですか？日立シビックセンター科学館の催し、9月のホールの催し、以上9ページ。8月30日から9月5日は防災週間、9月1日は防災の日、9月7日から9月13日は救急医療週間、9月9日は救急の日、以上10ページ。ラジオ体操実践団体をご紹介。日立市役所大屋根広場ラジオ体操会。日立の囲い間写真館。以上11ページ。9月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上12ページ。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ消費者トラブル37。青少年のたくましい成長のために1。以上13ページ。マイタウントピックス街の話題14ページ。情報広場お知らせ15ページ。催し16ページ。講座17ページ、募集19ページ、子ども20ページ、健康22ページ、5年に一度の国勢調査を実施します、24ページ、最後に9月の休日緊急診療、医療機関案内24時間対応、日立健康ダイヤル24。目次終わり。表紙。移動スーパーでの買い物の後、会話を楽しむ老人福祉センター吹上荘元気カフェ久慈浜利用者の皆さん。7月29日撮影。主な内容。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ。移動スーパーを利用してみませんか？ 4 ページ。空き店舗、空き家を活用した出店に対する補助、6ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。ご利用ください。茨城アマビエちゃん。茨城アマビエちゃんイラストはガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに感染者が発生した場合に その感染者と接触した可能性がある方に対して、注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的とした、茨城県独自のシステムです。市では、市内公共施設やイベント開催時に、茨城アマビエちゃんの登録を行い、掲示しています。市内公共施設へ来所した場合や、イベントに参加される際には、感染予防のため、登録にご協力をお願いいたします。茨城アマビエちゃんに関する詳しい利用方法及びよくある Q&A などは、茨城県のホームページに掲載されています。ぜひご確認ください。右に QR コードがあります。事業者の方と市民の方の利用方法です。事業者の方、店舗やイベントなどの感染防止対策をわかりやすく掲示でき、県などのガイドラインを遵守していることを PR できます。利用方法 1. 茨城アマビエちゃん登録発行フォームから店舗などの情報や取り組むガイドラインの項目を登録すると、二次元コードが印字された宣誓書が発行されます。2. 発行された宣誓書を印刷し、施設内に掲示してください。3. 施設利用者に対して、宣誓書の二次元コードの読み取りを依頼するなど、システムの利用を呼びかけてください。QR コードがあります。茨城アマビエちゃん登録発行フォーム事業者向けサイト。市民の方、新型コロナウイルスの感染者が発生したときに、感染者と同じ日に同じ施設を利用した方は、メールでお知らせを受け取ることができます。利用方法 1. 訪れた店舗、イベント会場などに掲示された二次元コードを携帯端末で読み取ります。2. 自動で起動するメールアプリから空メールを送信すれば設定完了です。3. 感染者が発生したときに、その感染者と同じ日に同じ施設にいた方に対して、メールでお知らせします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、サーモカメラ、アクリル板などの導入により感染防止対策を行った中小企業者、感染症予防対策支援事業補助、補助率2分の1以内、限度額20万円。申請期限は来年1月29日金曜日。対象者、業種別ガイドラインに沿った感染防止対策に必要な衛生用品や設備導入などを行った中小企業者など、申請方法、必要書類を直接か郵送で商工振興課へ。必要書類、事業完了前に申請する場合、交付申請書、様式第1号、事業計画書、様式第2号、補助事業に要する経費及び内容に係る証拠書類、見積書など、事業完了後に申請する場合、交付申請書、様式第1号、事業報告書、様式第4号、補助事業に要した経費及び内容に係る証拠書類、領収書など、問い合わせ、商工振興課、内線429、宿泊事業者は観光物産課、内線406にご相談ください。 その他の支援制度、事業者向け。申請については、それぞれ期限があるほか、必要な書類などが異なります。詳細は、商工振興課、内線471-429に問い合わせてください。緊急事業継続給付金。一事業者につき20万円または10万円。対象者、令和2年1月から12月までの売上高について、前年同月比で 20% 以上減少している月があり、国の持続化給付金の対象とならない事業者。家賃支援、国の支援、家賃支援給付金、中小企業100万円、個人事業者50万円。対象者、令和2年5月から12月の売上高について、前年同月比で 50% 以上減少している月が1ヶ月ある、または連続する3ヶ月の合計が前年同期比で 30% 以上減少している事業者。市の支援、緊急家賃支援金。月額最大5万円、6ヶ月最大30万円。対象者、令和2年5月から12月の売上高について、前年同月比で 20% 以上 50% 未満減少している月が1ヶ月あり、国の家賃支援給付金の対象とならない事業者。しか、鍼灸マッサージ・理美容業者への営業支援金。一事業者につき10万円。対象者、店舗などの利用者との濃厚接触が避けられない業種でありながら、社会生活に必要な施設として、茨城県の休業要請の対象外となり、営業を継続した事業者。借入金への利子・保証料の補助。該当する融資による借入で利子3年間及び保証料の実質的な負担ゼロ。緊急雇用維持支援金。限度額20万円。対象者、厚生労働省が実施する雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた中小事業者など、小学校休業等対応支援金、業務委託型、1日あたり4100円、個人事業型、1日あたり7500円。対象者、小学校などの臨時休業等に対応した保護者である個人事業者。休業者支援金。月額最大4万1000円。対象者、厚生労働省が実施する新型コロナウイルス対応休業支援金、給付金を受給した中小企業などに勤務する従業員。施設の利用制限やイベントの中止・変更などの対応を行っています。詳しくは市のホームページをご覧になるか、担当箇所にお問い合わせください。右に QR コードがあります。
移動スーパーを利用してみませんか？写真があります。移動スーパー社内での会計の様子。利用者は口々に、とても便利、車の運転が不安になってきたので、自宅近くに来てくれてとても助かっていると話してくれました。写真終わり。利用してみませんか？ 1. 移動スーパーってなんだ？移動スーパー事業は、地域社会の撤退などにより、徒歩圏内に肉、魚、 野菜の生鮮産品をはじめとする生活必需品を買うことが難しい地域の方を対象に、移動スーパーを走らせ、買い物機会を提供するもので、市ではこの取り組みを支援しています。図があります。左側、市、地域コミュニティとの調整、公共施設での販売に必要な手続き、車両修繕費用などの助成。右側、事業者、移動スーパーの運行と販売。中央に双方が握手をしている手のイラストがあり、協力と書かれています。図、終わり。移動スーパーでは、青果、鮮魚、精肉などの生鮮食品や、菓子類など食料品、トイレットペーパーやラップなどの日用品を販売しています。販売場所と販売時間は次のページの通りです。移動スーパーに来てほしい地域の方は、ぜひご相談ください。写真があります。巡回ルートは次のページです。と紹介する、商工振興課和田主事。写真終わり。事業者の声、巡回の回数を増やしてほしいという要望をいただくなど、移動スーパーを利用してくださるお客さんが増えてきており、とてもありがたく感じています。これおいしいよね、など商品を手に取りながら、利用者同士でコミュニケーションをとっている姿も見られ、買い物を楽しんでいただけているのかな、と思います。ぜひご利用ください。写真が2枚あります。1枚目、移動スーパー販売員佐藤さん。移動店舗車を背に立っています。2枚目、車内で商品の整理をするマスク姿の佐藤さんです。写真終わり。利用してみませんか ?2、移動スーパーの巡回ルート。令和2年8月17日現在。曜日、場所、時間の順に読みます。北ルート、月曜日、日立金属日高アパート駐車場、10時20分から10時40分、市営上野台団地54号棟前来客駐車場、10時55分から11時10分、市営田中団地43号棟前11時25分から11時45分市営滑川団地61号棟前11時55分から12時10分市営上根団地8号棟前14時35分から14時55分市営上根団地5号棟前、15時5分から15時25分。市営おぼうち団地、6号棟前、15時40分から16時。火曜日、いぶき台団地中央公園、10時30分から10時45分。中央団地第2公園、11時5分から11時20分。市営上会田団地集会所。11時40分から12時。市営御殿山団地10号棟前。14時から14時15分。市営城南団地7号棟前。14時25分から14時40分。高鈴台団地児童公園。15時から15時15分。高鈴台団地公民館。15時25分から15時40分。水曜日。青葉台団地第8児童公園。10時15分から10時30分。青葉台団地第4児童公園。10時40分から11時。青葉台団地 第7児童公園、11時10分から11時25分。道平団地第1児童公園、11時35分から11時55分。道平団地第3児童公園、12時から12時15分。市営かみね団地8号棟前、14時10分から14時30分。市営かみね団地5号棟前、14時40分から15時。市営おぼうち団地6号棟前、15時15分から15時30分。木曜日、石浜改正社跡地、10時30分から10時45分。小貝ヶ浜団地児童公園、10時55分から11時15分。川尻海岸江端商店脇、11時25分から11時40分。赤坂団地児童公園、12時から12時15分。市営御殿山団地10号棟前、14時20分から14時35分。市営城南団地7号棟前、14時45分から15時。高鈴台団地公民館、15時20分から15時35分。金曜日、岩本地区志賀国広様宅、10時30分から10時45分。市営上合田団地集会所、11時10分から11時30分。市営田中団地43号棟前、11時45分から12時5分。青葉台団地第8児童公園、13時55分から14時10分。青葉台団地第4児童公園、14時20分から14時40分。道平団地第1児童公園、14時50分から15時5分。南ルート、月曜日、グループホームユートピア、10時から10時35分。都名町民センター、11時15分から11時35分。朝日が丘児童公園脇、11時50分から12時5分。市営戸崎団地、14時5分から14時25分。三日野原団地集会所、15時から15時15分。花山第7児童公園、15時35分から15時50分。花山団地集会所、16時から16時15分。火曜日、青葉台団地第5児童公園、10時15分から10時35分。大原団地市営駐車場、11時5分から11時20分。花山第3児童公園、11時35分から11時50分。花山交流センター、12時から12時15分。久慈小学校前バス停脇、14時20分から14時40分。桜の森、14時50分から15時5分。市営磯壺団地、15時15分から15時30分。水曜日、上神田公民館、10時30分から10時45分。東小沢老人の家、10時55分から11時10分。南部図書館、11時25分から11時40分。老人福祉センター、吹上荘、11時50分から12時10分。 花山第四児童公園、14時15分から14時30分。市営金畑団地広場、14時45分から15時。大沼団地、15時15分から15時30分。木曜日、グループホームユートピア、10時から10時35分。都目町民センター、11時15分から11時35分。花山交流センター、11時50分から12時5分。市営戸崎団地、14時10分から14時30分。三日野原団地集会所、15時から15時15分。花山第七児童公園、15時30分から15時45分。花山団地集会所、15時50分から16時5分。金曜日、大原団地市営駐車場、10時30分から10時45分。花山第三児童公園、11時から11時20分。青葉台団地第五児童公園、11時40分から12時。久慈小学校前バス停脇、14時10分から14時30分。大沼団地、14時50分から15時10分。市営磯壺団地、15時25分から15時40分。令和2年6月22日から新たに市営戸崎団地南部図書館老人福祉センター吹上荘で販売を開始しました。販売状況などにより遅延する場合があります。あらかじめご了承ください。移動スーパーの停車場所など詳細は問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課内線487。
空き店舗、空き家を活用した出店に対する補助。市では街中などに小売店や飲食店などを新規に開店する事業者の方に経費の一部を補助しています。対象者、小売業、飲食業、理容業、美容業など、対象店舗、次のすべてを満たす店舗、市内の JR 各駅からおおむね半径 1km の範囲内にあること、1階部分を店舗として利用すること、3ヶ月以上営業していない空き店舗、または入居者のいない空き家であること、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに開店すること。対象経費、次の1、2の合計の3分の1、1000円未満切り捨て。1、改装工事費、原則市内事業者が請け負うものに限る。2、備品購入費、長期にわたり使用できる物品の購入費、上限額、店舗面積が30平方メートル以下である場合、50万円、店舗面積が30平方メートルを超えている場合、100万円、申請期間、12月28日月曜日まで、土曜、日曜日、祝日を除く、制度利用者の声、初期費用が減って本当に助かりました。ラーメン屋ひろし、店主高橋ひろしさん、若菜さん夫妻、知り合いや商工会議所などからこの制度について教えてもらい、空いていたこの店舗で夢だったラーメン店を開業することができました。開業にあたり、カウンターや厨房機器、設備、電気設備など、あらゆる部分を改装しました。 この制度で初期費用を減らし、その分を仕入れに回すことができて本当に助かりました。私も開業を考えている友人などに制度を紹介したいです。今はこのような状況で大変ではありますが、コロナに負けず、店舗のあるこの通りを、そして日立の街を明るくしていきたいという思いでこれからも頑張ります。写真が2枚あります。1枚目、改装前の店舗。薄暗い店内、靴を脱いで座敷に上がるような作りになっています。2枚目、改装後の店舗。明るく開放的な店内、長いカウンターと椅子が置かれています。写真終わり。問い合わせ、商工振興課、内線487。子供を守る禁煙チャレンジ助成金。未来を担う子供たちを受動喫煙から守るために、禁煙外来治療費の一部を助成します。助成対象者、次のすべてに該当する市民の方、18歳以下の子供、または妊婦と同居し、禁煙を希望している、令和2年4月1日以降に禁煙外来治療を開始し、治療を終了した、本事業の助成金の交付を受けたことがない、治療を自己中断した場合は、助成の対象外となるため、状況を医療機関に確認することがあります。助成額、上限1万円、禁煙外来治療に要した自己負担額の2分の1。後日、指定の口座に振り込みます。助成対象医療機関、20箇所。日立市健康カレンダー、および市のホームページに掲載しています。申請方法、禁煙治療終了後、申請書、健康づくり推進課の窓口にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2、次の書類を添えて、直接か郵送で、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話、21-3300、IP050-5528-5180 へ。申請書に添える書類は、禁煙外来に要した医療費及び薬剤費の領収書と明細書、申請者名義の口座の通帳の写し、母子健康手帳の写し、妊婦と同居している場合、乳児1ヶ月健康審査、新生児聴覚検査、費用助成。乳児1ヶ月健康審査、及び新生児聴覚検査の費用を助成をしています。赤ちゃんの健やかな成長のために、検診、検査を受けましょう。審査、検査、受診方法の順に読みます。新生児聴覚検査、妊娠届出の際にお渡しした受診票、オレンジを病院に提出し、出産後に検査を受けてください。乳児1ヶ月健康審査、出生届出の際に受診票、水色をお渡ししますので、検診時に病院に提出し、検診を受けてください。検診、検査、費用の払い戻し制度、召喚払い制度、上記の検診、検査について、里帰り出産などにより、県外の医療機関や助産所で受けた方は、検診、検査、費用を全額支払った後で、申請手続きにより、費用の払い戻しを受けることができます。詳しくは、健康づくり推進課へお問い合わせください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。高齢者の方対象、無料の歯科健康診査を実施します。 高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するために、無料の歯科健康診査を実施します。時、9月1日火曜日から12月31日木曜日、歯科医療機関の休診日を除く。対象、茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、以下の生年月日の方。1、満75歳、昭和19年4月1日から昭和20年3月31日生まれの方。2、満80歳、昭和14年4月1日から昭和15年3月31日生まれの方。3、満85歳、昭和9年4月1日から昭和10年3月31日生まれの方。対象となる方に8月中旬頃に案内を送付します。施設など入所者除く。検診内容、問診、歯、口合、口腔衛生、口腔乾燥の状態、歯周組織、粘膜の状況、口腔機能評価、呼吸の異常、指輪っかテスト、反復唾液嚥下テスト、自己指導、セルフケアの歯ブラシ指導など、受診場所、茨城県歯科医師会に所属の医療機関のうち、実施歯科医療機関一覧に記載されているところ、実施歯科医療機関一覧は、検診の内容と合わせて8月中旬頃に送付します。申し込み、受診を希望する方は、実施歯科医療機関に後期高齢者健康診査事業で健康診査を受診する旨を伝えて予約をしてください。受診日までに受診票内の問診項目を記入の上、受診日当日に被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持参してください。問い合わせ、茨城県後期高齢者医療広域連合事業課保健資格班、電話 029-309-1212。 令和2年度国民年金保険料免除申請の受付が始まっています。国民年金に加入されている方が経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合、前年の所得を基準として保険料の納付が免除または猶予されます。免除や猶予などの手続きをせず保険料を未納のままにしておくと老齢基礎年金や障害基礎年金に反映されませんので注意してください。令和2年度分の申請についてすでに受付を開始しておりますのでまだ提出していない方で今年度も希望する方は、速やかに提出をお願いします。継続免除の対象者を除く。免除期間、令和2年7月から令和3年6月末まで。平成30、令和元年度分についても受け付けております。免除申請の種類、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、若年者納付猶予。若年者納付猶予とは、親と同居している方が無年金者や低年金者にならないように、将来保険料を納付できる状態になったとき、後から納付、追納できる制度です。免除申請に必要なもの、国民年金手帳、ハンコ、失業した方は、雇用保険被保険者離職票、または雇用保険受給資格者証など。免除申請する場所、国民健康保険課、各支所、日立年金事務所、問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話 24-2194、霊園の使用者を募集します。随時申し込み受付中。 表があります。令和2年7月1日現在、霊園名、所在地、墓所の種別、区画面積、使用料、管理料、空き区画数の順に読みます。東平、高瀬津町1丁目、2848番地1、第1種、12平方メートル、使用料、市内の方、120万円、市外の方、144万円、管理料、年12600円、空き区画数、6、第6種、6平方メートル、市内、60万円、市外、72万円、年6300円、40区画、倉掛山、なめかわ町、あざ、なめかわ山、3163番地の15、自由墓所、第1種、12平方メートル、市内、165万6千円、市外、198万7千200円、年19220円、30区画、第2種、9平方メートル、市内、124万2千円、市外、149万400円、年14420円、34区画、第3種、6平方メートル、市内、82万8千円、市外、99万3600円、年9610円、5区画、企画墓所、第4種、6平方メートル、市内、82万8千円、市外、99万3600円、年9610円、9区画、第5種、5平方メートル、市内、69万円、市外、82万8千円、年8千円、65区画、第6種、4.16 平方メートル、市内、57万4千円、市外、68万8千800円、年6650円、54区画、十王町友部、731番地4、第1種、7平方メートル、市内、21万7330円、市外、26万796円、年4190円、7区画、入野、十王町山部、684番地1、第1種、5平方メートル、市内、45万円、市外、54万円、年5240円、53区画、第2種、4平方メートル、市内、36万円、市外、43万2千円、年4190円、5区画、第3種、4平方メートル、市内、36万円、市外、43万2千円、年4190円、1区画、鳴沢、西鳴沢町2丁目、494番地、種別、10平方メートル、9.01 から10平方メートル、市内、100万円、市外、120万円、年6290円、1区画、種別、8平方メートル、7.01 から8平方メートル、市内、80万円、市外、96万円、年4710円、1区画、種別、 7平方メートル、 6.01 から7平方メートル。市内70万円、市外84万円、年4710円、6区画、種別6平方メートル、5.01 から6平方メートル。市内60万円、市外72万円、年4710円、2区画。表終わり。案内書、環境衛生課及び各支所で配布。市のホームページからもダウンロードできます。申し込み、墓所使用許可申請書。東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境衛生課へ。市外の方は住民票を添付してください。詳細は案内書をご覧ください。合葬式墓地の募集は今後の司法でお知らせします。問い合わせ、環境衛生課、内線543。
受け取る年金額が増える付加保険料をご存知ですか？国民年金に加入している方が定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の基礎年金の受給額を増やすことができます。付加年金額。付加年金額は200円×付加保険料納付月数です。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の付加年金額は次の通りとなります。200円×480月、40年、イコール年9万6000円。付加保険料の納付は申請した月からとなります。付加保険料の納期限は翌月末日となります。国民年金基金の加入者は納めることができません。国民年金保険料の免除制度と並行して納めることはできません。申請に必要なもの。国民年金手帳、ハンコ、身分証明書。申請する場所、国民健康保険課、各支所。問い合わせ、国民健康保険課、内線206。日立シビックセンター科学館の催し。1、初めての科学。日時、9月12日土曜日。1、午前10時から10時30分。2、正午から午後0時30分。場所、日立シビックセンター科学館オリエンテーションルーム。対象、親子。定員、各先着10組。内容、小さなお子さん向けの工作教室。マーブリングでフォトフレームに色をつけます。料金、200円。申し込み、当日直接会場へ。5分前に受付終了。2. 初めてのプラネタリウム。星のお話、夏の星空。日時、9月12日土曜日、午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンター天球劇場。対象、親子。定員79人。0歳から入場できます。料金、大人530円。子供320円、幼児無料、年間パスポートでの入場可。申し込み、8月27日木曜日の午前10時から電話で申し込みを。3、世界最小のコマでわかる？ノーベル賞級の大発見。小さな世界を大きな装置で解明する加速器研究。日時、10月4日日曜日。1、午前10時30分から正午。2、午後2時30分から4時。 場所、日立シビックセンター会議室101-102号。対象、小学5、6年生。定員、各10人。内容、変わったコマの工作、実験を通して、東海村の J パークの研究の世界に足を踏み入れてみましょう。料金500円。申し込み、9月5日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。4. お天気教室。日時、10月17日土曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター会議室503号。対象、小学3、4年生。定員30人。内容、テレビで活躍しているお天気キャスターと一緒に実験や工作などを行いながら、天気について学びます。料金1000円。申し込み9月13日日曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ1から4、日立シビックセンター科学館、電話24-7731。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。状況に応じ、開催の中止や定員数、内容を変更する場合があります。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。9月のホールの催し。日立シビックセンター、電話 24-7755、IP050-5528-4941。日立シビックセンターギャラリー、電話 24-7711。時、催し、主催の順に読みます。26日土曜日、27日日曜日。英雄書店、佐藤雄園。30日水曜日から10月8日木曜日。催し、主催とも、県北地区高等学校合同美術展。ホールの催し終わり。8月30日から9月5日は防災週間。9月1日は防災の日。地震、台風、集中豪雨などによる自然災害は毎年のように発生し、各地で多くの被害が出ています。自然災害による被害を最小限に抑えるためには、一人一人が災害や防災対策について正しい知識を身につけ、いざという時に落ち着いて的確な行動をとることが重要です。台風などに備えましょう。これからの季節は台風の発生が多くなり、集中豪雨などの風水害に注意が必要となります。災害への備えをもう一度確認しましょう。気象情報に注意。市役所からの情報に注意。強風により飛ばされやすいものは片付けておく。非常持ち出し品の準備。ハザードマップの確認。避難場所の位置や経路、家族との連絡方法の確認。防災訓練に参加しましょう。いざという時に落ち着いて行動できるように、地域で行われる防災訓練に積極的に参加しましょう。防災訓練では、避難、消火、応急救護訓練などを実際に体験できますので、災害に備えた対応策を身につけることができます。家族で確認しましょう。防災訓練で学んだ後は、家族みんなで防災について話し合いましょう。話し合いのポイント。非常持ち出し品の準備。ハザードマップの確認。避難場所の位置や経路の確認。正しい情報の入手方法。応急救護の方法。家族の安否の確認方法。 家具の転倒防止などの確認。ハザードマップは防災対策課、最寄りの支所交流センターでお受け取りください。また、市のホームページや日立市公式地域情報アプリ、日立ナビでも公開しています。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、
IP-050-5528-5166。
9月7日から9月13日は救急医療週間。9月9日は救急の日。救急車が到着するまでに応急手当てをすれば、病気や怪我の悪化を防ぐことができます。特に病気や怪我の中でも緊急を要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合です。このような人の命を救うためには、その場に居合わせた人による早い119番通報と適切な応急手当、救急隊による救命処置と搬送、医療機関における救命医療の連携がスムーズに行われることが必要です。救急車の適正な利用にご協力をお願いします。休日や夜間でどこの病院に行けばいいのかわからない、交通手段がないといった場合は、消防本部の医療機関案内や民間の患者搬送事業者などを活用してください。また、新型コロナウイルス感染症についての相談や受診に関することは、日立保健所などに問い合わせてください。定期的な通院などでタクシー代わりに救急車を呼ぶことはやめてください。救急車以外に搬送の手段がなく、緊急に医療機関へ搬送しなければならない場合は、迷わずすぐに救急車を要請してください。救急車は地域の限られた救急資源。正しい救急車の使い方を学ぼう。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、IP-050-5528-5166。消防医療情報問い合わせ、電話22-4199。茨城大人救急電話相談。電話、#7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談。電話、#8000、または03-6667-3377。日立保健所。電話 22-4188。 ラジオ体操実践団体をご紹介。日立市役所大屋根広場ラジオ体操会。団体の活動テーマ、ラジオ体操で生き生きと毎日を爽やかに。活動開始日、令和元年7月。活動日、毎日。屋根に覆われたスペースなので雨の日も実施しています。開始時間、午前6時30分から6時40分。NHK ラジオ第一放送に合わせて体操します。ラジオ体操第1、第2。開催場所、日立市役所大屋根広場。団体の特徴、ラジオ体操連盟公認の一級指導士資格を持った方も参加していますので、正しく効果的なラジオ体操が覚えられます。また、スペースが広いので、十分なソーシャルディスタンスを保ちながらラジオ体操ができます。ラジオ体操後には、脳トレ体操など、日替わりで様々な体操などを楽しんでいます。参加対象者、誰でも参加可能です。一緒に健康寿命を伸ばしましょう。参加をお待ちしております。興味のある方は、直接開催場所に行くか問い合わせてください。問い合わせ、障害学習課、内線631。
日立の囲い間写真館、囲い間はカタカナ。日立市公式 SNS に投稿している日立の囲い間写真。SNS に投稿した中で
反響の大きかった写真を1枚ご紹介します。写真、日立武道館、旧共楽館。大正6年頃のものと令和2年のもの外観です。寄せ棟造りの大屋根には小さな明かり取りの屋根がついています。正面は歌舞伎座に似ていて、入り口の両脇に小屋根のついた部屋が突き出しています。昔も今も外観はほとんど変わっていません。当時は歌舞伎など多彩な催しが開催され、地域住民の憩いの場となっていました。現在は武道館として利用されています。平成11年に国登録有形文化財、平成21年に市の指定有形文化財になりました。写真終わり。今まで投稿した日立の囲い間写真は、日立風ホームページ囲い間写真館11ページ右下に QR コードがあります。にまとめて紹介しています。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295。
9月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山川、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困りごとなどの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、TV 問題など、午後は事前に電話で予約を。8日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。10日木曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。16日水曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について、他各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。8月20日木曜日の午前9時から受付。9日水曜日午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。法律相談に限り、市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。1日火曜日、15日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。17日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、働き方改革相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金、働き方改革に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを。定員に空きがある場合は、当日の対応か。24日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市署内、電話36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー。女性センター内。電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談。女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、12日土曜日、26日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。消費生活センターの相談は、正午から午後1時の間も受け付けています。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分、土曜日は午後4時30分まで、毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ、J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報はこちらから、QR コードがあります。9月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日、日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は、7時40分から1時間ごとに、10時40分までと12時40分。20時20分、22時20分は、土曜、日曜日のみ。日立囲間映像館、ボリューム1。5日から、知っておこう認知症のこと。12日から、日立の魅力再発見ウォーク、パート1。19日から、雇用センター多賀の取り組み。26日から、まるごと日立情報ネット。30分番組、毎週土曜日更新。毎日、7時、9時、12時から、月曜から金曜日、20時から、土曜、日曜日、20時30分から、市政の今、シリーズ1、障害福祉の取り組み、5日から、東滑川光も公園に遊びに行こう、19日から、番組の内容やタイトルは、変更となる場合があります。東滑川光も公園に遊びに行こう。19日から。写真があります。公園の写真です。斜面を利用して滑り台などの遊具が設置され、親子連れが訪れています。写真終わり。 問い合わせ、広報戦略課、内線509。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ消費者トラブル37。通信販売の代金後払いで弁護士事務所から督促。相談内容。初回の価格の安さに惹かれてスマートフォンから健康食品を注文した。代金は後払いを選びコンビニで支払った。2回目、3回目の商品が届いたが、定期購入を申し込んだ覚えがなかったので、支払いを放置していた。昨日、突然、弁護士事務所から督促状が届き、驚いて連絡すると、後払い決済サービス事業者から委任されたというが、どうしたらいいか。50代女性。助言。相談者が選んだ代金の支払いは、立て替え払い型の後払いで、決済サービス事業者が消費者に代わって商品代金を支払い、消費者が決済サービス事業者に代金を支払う仕組みです。今回の督促状は、支払いが滞ったため、決済サービス事業者が弁護士に委任したものです。この場合、消費者と販売店の契約が定期購入だったか否かで、決済サービス事業者への支払いを止めることはできません。はじめに、健康食品を注文した時の広告表示や利用規約を確かめ、法律に反する内容があれば、販売店と交渉をします。原則、交渉の結果に基づいて、督促状の内容に対応することになります。このようなトラブルを防止するためには、商品が届いた時点で契約内容を確認し、販売店に問い合わせるなど放置しないことが大切です。昨今、立て替え払い型の後払い決済サービスをめぐる相談が増えています。通信販売を利用するときは、返品、支払いなどの販売条件を確認してから申し込み、契約内容は必ず控えておきましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069、IP-050-5528-4916、月曜から土曜日、午前9時30分から午後5時30分、土曜日4時30分まで、休所日、日曜日、祝日、毎月最終月曜日、年末年始。来所の際は、事前にご連絡をお願いします。次回のストップ消費者トラブルは、10月20日号に掲載予定です。青少年のたくましい成長のために、1。日立市青少年育成推進会議の各部会などの取り組みをご紹介します。家庭教育部会、子育て世代が地域で明るく楽しく過ごせ、不安や孤独を感じることがないよう、未就学児とその親が住んでいる地域の中で交流できる親子教室の開催支援を通して、健全な家庭づくり、運動を推進しています。環境浄化部会、青少年の深夜外出制限、薬物や危険ドラッグの乱用防止、インターネット安全利用、挨拶が最も身近なコミュニケーションであることなどを啓発し、青少年が安全、安心に過ごせる環境づくりを推進しています。地域活動部会、地域が地域の子供を育てる地域親活動の一つとして、子供が野外活動を体験できる地域ワンパク隊の開催を支援しています。また、各地域の活動報告や意見交換を行う地域活動研究会を開催し、地域活動の充実を図っています。 特別委員会、インターネットや SNS の利用などについて、家庭のルールが必要なことを呼びかけるとともに、少年の主張、体験文の発表や、青少年の善行などを称える、青少年健全育成のための市民の集いを開催するほか、日立郷土カルタ、ゆかりの場所を回り、郷土愛を育むとともに、日立市を徒歩で縦断し、目標を達成した時の喜びや感動を経験することで、豊かな心を育成する、小学生歩行会を開催しています。写真があります。小学生歩行会、小坊地公園付近。写真終わり。問い合わせ、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。次回の青少年のたくましい成長のためには、10月20日号に掲載予定です。
マイタウントピックス、街の話題。7月1日、摘み取り体験に変えてラベンダーを配布。爽やかな香りの花束をプレゼント。新型コロナウイルス感染症の影響で、日立市上下水道フェアが中止になったことを受け、市は森山浄水場の敷地内で育成しているラベンダーを花束にして、市役所を訪れた方に配布しました。写真。例年、水道フェアで好評を得ているラベンダーの摘み取り体験に変えて、ラベンダーを楽しんでもらおうと、切り花配布を企画。開始前から多くの家族連れが訪れ、約1000人分の花束を数時間で配り終えました。7月7日、日立警察署と災害時施設使用の協定締結。大規模災害緊急事態の備えを万全に。大規模な災害が発生して警察署が被災した場合でも、警察機能を維持できるよう、代替警察施設として市役所の一部を使用するための協定を結びました。写真。東日本大震災後に建て替えた市役所は、免震構造を導入するなど、防災機能が充実しています。警察活動の拠点及び待機場所としての使用を想定しており、小川市長は、関係機関との連携を強化し、災害の発生時に備えていきたいと述べました。7月8日、国民宿舎宇野岬宿泊利用率全国一、31年連続記録更新中。国民宿舎宇野岬写真の2019年度の宿泊利用率が全国69施設の公営国民宿舎の中で1位となりました。全国1位は1989年から31年連続。太平洋を望む立地や料理のほか、おもてなしの心を心がけていることも人気の秘訣で、市民の方には宿泊以外にも宴会、冠婚葬祭でも利用されています。新型コロナウイルス感染症の影響で4月半ばから休館していましたが、現在は通常営業しています。7月9日、市民の方から千羽鶴の贈呈、コロナ収束への願いを込めて、市役所正面入り口に千羽鶴とメッセージボードが設置されました。この千羽鶴は市内在住の女性、72歳から送られたもので、女性は新型コロナウイルス感染症で不安な気持ちを抱える中、コロナ収束への切なる願いを込め、約2ヶ月かけてお一人で一羽一羽丁寧に制作されました。一緒に配置されたメッセージボードには、収束したらやりたいことや医療従事者への感謝の言葉など、来庁者それぞれの思いが掲載されています。写真。 7月17日、働き方改革推進モデル企業へ奨励金。市内企業初のエルボシ認定、クルミン認定。日立市働き方改革推進モデル企業奨励金とは、働き方改革を推進し、国の認定を受けた企業に対し、市が奨励金を交付するものです。今回、社会福祉法人山水園が女性の活躍推進に関する取り組みに秀でたエルボシ認定を、丸井アドバンス株式会社が子育てサポートに秀でたクルミン認定を取得し、小川市長は働き方改革の一層の推進と優良モデル企業としての活躍を期待しています、と激励の言葉を送りました。写真は交付式記念写真です。7月27日、市内の児童生徒に冷水ペットボトルを毎日配布。十分な水分補給で熱中症対策を。市内の私立小中学校と特別支援学校では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時休校などの措置が取られたことを受け、学びの保障をするため、夏休みを短縮して授業を実施しています。そのため、厳しい暑さの中の登校や授業などにおける熱中症対策として、市は水筒への補充用に冷水ペットボトルの配布を始めました。休み時間になると、児童らは各自の水筒に水を補充し、冷たくて美味しいと笑顔を見せました。写真はペットボトルの冷水を自分の水筒に補充している児童の様子です。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ、日立市議会第3回9月定例会のお知らせ。時、3日木曜日。内容、本会議、開会、議案説明、特別委員会。7日月曜日、本会議、一般質問。議会中継、議会運営委員会、8日火曜日、特別委員会、9日水曜日から11日金曜日、常任委員会、14日月曜日から18日金曜日、23日水曜日、24日木曜日、特別委員会、25日、金曜日、議会運営委員会。28日、月曜日、本会議。各委員長報告、評決、閉会。日時、本会議は原則午前10時開会。28日は午後1時。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本会議、委員会ともに傍聴は休止します。なお、本会議は7階市民ラウンジのモニターで放映します。一般質問の議会中継。7日の一般質問は、ケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、および日立市議会ホームページで中継しますのでご利用ください。問い合わせ、議会事務局。内線371。80歳以上の方に生活応援品をお届けします。9月の敬老会は新型コロナウイルス感染症の影響で中止します。これに代わって外出自粛を要請されるなどご不便な生活を強いられている80歳以上の方にマスクなどのほか、生活応援品をご自宅に郵便でお届けします。 生活応援品は9月以降お送りする予定です。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。日本赤十字社の活動資金、寄付にご協力ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期になっていた日本赤十字社の活動資金募集を9月から実施します。7月3日からの大雨により、九州を中心として広域にわたる甚大な被害が発生しました。日本赤十字社では、医療救護活動や救援物資の配布などの救護活動を展開しました。これらの活動は、皆様からお寄せいただく活動資金、寄付を財源に実施しており、被災された多くの方の支えとなっております。日立市では、令和元年度に1371万円余りの活動資金が寄せられました。日頃からの温かなご支援に深く感謝申し上げます。被災者支援活動を継続していく必要がありますが、新型コロナウイルスの感染にご注意いただき、ご支援、ご協力をお願いいたします。問い合わせ、社会福祉課、内線391。日立都市計画用途地域の変更案について、地元説明会を開催。日立 BRT 沿線などの日立都市計画用途地域の変更案について説明会を開催します。詳細は市のホームページまたは都市政策課までお問い合わせください。日時、9月5日土曜日、1、午前10時30分から、場所9時交流センター、2、午後1時30分から、場所大沼交流センター。内容、両会場の説明会は同じ内容となります。駐車場台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、マスクなどを着用の上ご来場ください。問い合わせ、都市政策課、内線261。茨城県では自動車盗難被害が多発しています。盗難被害を防ぐ対策をしましょう。車両の対策、電波遮断ポーチ、タイヤロック、ハンドルロックなど、駐車場の対策、門扉の施錠、センサーライト、防犯カメラの設置。様々な手口があるため、複数の対策を組み合わせることが効果的です。不審な倉庫や廃工場などはありませんか？盗難車の解体に、倉庫や廃工場、納屋などが利用されています。一見利用されていないように見えても、自動車の解体音がする、自動車部品が散乱している、深夜から早朝にかけて不特定の車両が出入りしている、など、不審な倉庫などがある場合には、警察に通報をお願いします。泥棒に倉庫を貸さないように注意。倉庫などを所有している場合は、泥棒に貸すことがないよう、契約の際に使用目的を必ず確認し、書面に残しましょう。また、契約後に盗難車の解体を発見したら、警察に通報しましょう。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。9月の出張刃物研ぎ、時、ところの順に読みます。7日月曜日、中央駅前公園となり、8日火曜日、JA 豊浦取次店、9日水曜日、市営土師団地集会所、10日木曜日、高鈴台団地公民館、11日金曜日、弁天池児童公園となり、 14日月曜日、ユナゴ交流センター。15日火曜日、花山第三児童公園隣。16日水曜日、金沢交流センター。17日木曜日、大原中央公園隣。18日金曜日、三日野原第一児童公園隣。23日水曜日、水木交流センター。24日木曜日、南高野第二児童公園隣。25日金曜日、久慈交流センター。時間はいずれも午前9時から午後3時、受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。不動産購買案内。日時、10月6日火曜日、午後1時20分から2時。受付は午後0時50分から。購買場所。茨城県水戸合同庁舎2階大会議室、水戸市。購買対象不動産、ところ、日立市西鳴沢町4丁目298番。財産の表示、面積、宅地 220.24 平方メートル。居宅、家屋番号298番。1階63.14 平方メートル。2階 75.77 平方メートル。見積もり金額169万円。購買保証金17万円。詳細は茨城租税再建管理機構のホームページをご覧ください。中止になる場合があります。問い合わせ、茨城租税再建管理機構。電話 029-225-1221。 シビックセンターギャラリーは来年3月の利用ができません。施設内工事のため利用できなくなります。そのため9月1日から始まる来年3月分の施設利用受付のうち、ギャラリーについては予約をすることができません。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。子どもの人権110番。いじめや児童虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題に関する相談を受けます。秘密は守られますので、安心してご相談ください。日時、8月28日金曜日から9月3日木曜日、午前8時30分から午後7時、土曜日、日曜日は午前10時から午後5時。相談員、法務局職員、人権擁護委員。相談電話番号、フリーダイヤル 0120-007-110、 全国共通。問い合わせ、水戸地方法務局人権擁護課、電話 029-227-9919。 善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、日立下水道維持管理協議会。防災行政無線個別受信機、市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して、広報しています。 防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。催し、野沢菜の種まきから収穫して醤油漬け体験。日時、9月5日土曜日、19日土曜日、11月29日日曜日、全3回。各日午前9時30分から正午。雨天時は翌日。野沢菜の生育により日程が変更になる場合があります。場所、高原市全塾。持ち物、11月29日はエプロン、三角巾、樽10リットル、キッチンハサミ。前日、作業しやすい服装で。料金3000円、全3回分。先着12人。申し込み、事前に電話で高原市全塾 39-5391 へ。知的書評合戦ビブリオバトル。バトラー、発表者たちが紹介した本の中から一番読みたい本に投票してジャンプ本を決めます。日時、第1回予選、9月20日日曜日午前10時から正午。次回の予定、予選、11月、1月、決戦大会、3月。場所、多賀図書館。対象、一般、小学5年生以上。申し込み、発表を希望する方は、直接か電話で、多賀図書館、33-2655、IP050-8012-6952 へ。茨城のブナの写真展示。日立巨樹の会による写真展示。日時、9月1日火曜日から10月16日金曜日。午前9時30分から午後6時、水曜日は午後7時まで。9月28日月曜日は休館。場所、南部図書館ギャラリー。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125、IP050-5528-4950。 9月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。 9日水曜日、午後1時30分から2時15分、健康体操。11日金曜日、25日金曜日、午後1時30分から3時、タブレット超入門講座。先着5人。講座用タブレットあり。用事前申し込み。前日参加できる方。15日火曜日。午後1時30分から3時。日立オレンジカフェ。脳トレ体操など。用事前申し込み。申し込み。地域包括支援センター銀座台。電話 33-6500 へ。17日木曜日午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。鮎川女性センター内、 IP050-8012-4182。 2日水曜日午後1時30分から2時30分、触ってみよう、初めてのタブレット。先着5人。講座用タブレットあり。用事前申し込み。9日水曜日、午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。18日金曜日、午後1時30分から2時。ゆるゆる健康体操。 23日水曜日、30日水曜日、10月7日水曜日、午後1時30分から2時30分、タブレット実用編、全3回、旅の計画を立てよう。先着5人、講座用タブレットあり、用事前申し込み、前日参加できる方。久慈浜老人福祉センター吹上荘内、IP050-8012-4183、9日水曜日、午前10時から午後3時30分、お月見気分を楽しもう。29日火曜日、午前10時30分から11時30分、新型コロナウイルス感染症に関するお話。毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。いずれもマスクの着用、検温の実施をお願いしています。日立発ラジオ体操、それ123の景品、元気カフェ食事券が利用できます。
講座、市民教授による生き生き講座。講座名、足裏フィットセラピー、時、9月27日日曜日、午前10時から正午。内容、症状や体質を改善する足裏とふくらはぎ施術。講師、今橋隆道さん。ところ、教育プラザ、定員20人、料金700円、持ち物、フェイスタオル2枚、手と足の爪は短く、申し込み、9月18日金曜日までに、講座名、住所、氏名、電話番号を往復はがきか電話、平日のみ、E メールで、百年塾サロン、郵便番号 317-0064、上根町 1-6-11、電話 23-9165、e メール jinzai@net1.jway.ne.jp へ。郷土博物館の講座。1、ふるさと教室。地学、日立カンブリア基礎化石の最新知見。日時、9月25日金曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着50人。2. 郷土日立の文化を学ぶ。外から見た水戸寮。日時、9月30日水曜日、午前10時から11時30分。講師、島崎和夫さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。場所、1、2とも、教育プラザギャラリー A。参加料、1、2とも100円、資料代。申し込み、8月25日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館、23-3231、IP050-5528-4923 へ。一瞬で心をつかむ読み聞かせ。日時、9月1日火曜日、午後1時から4時。場所、南部図書館創作室。内容、演習を通して読み聞かせのためのボイストレーニングを行い、聞き手の心をつかむ技術を学びます。講師、石森玲子さん、フリーアナウンサー。先着15人。申し込み、 8月27日木曜日の午前9時30分から電話で、南部図書館 29-1125、IP050-5528-4950 へ。認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーターを対象に、さらに知識や理解を深める講座を開催します。日時、9月17日木曜日、24日木曜日、確実午後1時30分から3時30分、全2回、受付は午後1時から、場所、市役所503-504号会議室、対象、次の条件のすべてに当てはまる方、これまでに認知症サポーター養成講座を修了し、ステップアップ講座を受講していない方、市内に住んでいるか、通勤・通学している方で、認知症サポーターとして、地域の活動にご協力くださる方、2日間とも受講可能な方、先着35人、当日オレンジリングと筆記用具をご持参ください。マスクの着用をお願いします。内容、医師・保健師による講話、グループワークなど、講師・工藤澄夫さん、日立さくらクリニック院長、ほか、申し込み、9月7日月曜日までに電話で、高齢福祉課内線226へ。健康講座、感染症の基礎と予防対策。日時、9月24日木曜日、午後1時30分から3時30分。場所、女性センター。内容、身近な感染症の基礎知識や予防対策について学びます。講師、大橋恵子さん、熊本有美さん、茨城県衛生研究所。先着50人、参加料100円、資料代含む。申し込み、直接か電話でラポール協会女性センター内36-0554へ。無料託児は9月10日木曜日までに来館して申し込みを。資格取得準備講座、食育インストラクター4級を目指して。日時、9月16日23日、10月7日14日21日28日の水曜日、確実午後6時30分から8時30分、全6回、場所、女性センター、対象、受験を希望する方、食育に興味がある方、先着20人、内容、食育を基礎から学び、資格取得に必要な知識や技能を身につけます。講師、宮沢孝子さん、食育インストラクター養成推進校校長。参加料4000円、テキスト代などを含む。申し込み、直接か電話で、ラポール協会女性センター内、36-0554へ。無料託児は9月7日月曜日までに来館して申し込みを。ラポール協会の講座。講座名、時、対象、講師、申し込みの順に読みます。1、資格取得講座、Excel表計算処理技能認定試験3級を目指して、10月5日から11月9日の月曜日、全6回、 午後6時30分から8時30分。パソコンに興味がある方、基本操作ができる方、菊池さと子さん、9月23日水曜日まで。2、仕事に役立つパソコン講座、ワード応用編、10月6日から11月17日の火曜日、全6回、午後6時30分から8時30分、祝日を除く。ワードの基本操作ができる方、高橋美希夫さん、9月17日木曜日まで。3、使いこなそうデジタル写真、パソコン&デジカメ活用術、10月8日から11月5日の木曜日、全5回、午前9時30分から正午、どなたでも、佐藤昌司さん、8月26日水曜日の午前9時30分から9月17日木曜日まで、1、2、3、いずれも、ところ、女性センター、定員、先着12人、無料託児あり、要事前予約、料金3700円、テキスト代2200円を含む。申し込み、電話でラポール協会女性センター内36-0554へ。創業塾、日時、1、9月4日、11日、18日、25日の金曜日、午後6時から8時。2、10月3日、10日、17日の土曜日、午前9時30分から午後0時30分、全7回。場所、1、日立商工会議所会館、幸町。2、女性センター、鮎川町。対象、企業、開業を目指している方、開業間もない経営、後継者。内容、開業、経営に必要な基礎知識を学び、創業を目指します。参加料5000円。申し込み、直接か電話で、日立商工会議所 22-0128 へ。一人親家庭自立促進講習会、調剤薬局事務講座。日時、10月3日から11月21日のうちの土曜日、全8回、確実午前10時から午後4時、調剤薬局事務管理士試験日、11月28日土曜日。場所、茨城県母子家父福祉連合会ラークハイツ会議室、水戸市。対象、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに家父で全日程出席でき、今後就労を希望する方、定員20人、参加料9724円、テキスト、試験代など、一人親家庭となって7年未満で前年度の所得が一定以下の方は、交通費の一部補助があります。申し込み、9月18日金曜日、消印有効までに、申し込み書、子育て支援課で受け取るか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。を、郵送で、茨城県母子家父福祉連合会母子父子福祉センター。郵便番号 310-0065 水戸市八幡町11-52。電話 029-221-8497 へ。託児あり、2歳以上、事前に申し込みを。アインシュタインスクール、放射線原子力の基礎講座。放射線の正しい知識と、原子力の安全などに関する幅広い知識を学びます。基礎講座。講座名、時、講師の順に読みます。1. 放射線の基礎。9月19日土曜日午後1時30分から4時。田内博史さん、茨城大学教授。2. 原子力事故と安全防災対策。10月10日土曜日午後1時30分から4時。岡本浩二さん、東京大学教授。3. 放射性廃棄物と原子燃料サイクル。11月7日土曜日午後1時30分から4時。寺井隆之さん、東京大学名誉教授。4. 世界と日本のエネルギー問題。12月5日土曜日午後1時30分から4時。山本隆三さん、常陽大学教授。1から4、いずれも、ところ、常陸太田市総合福祉会館。対象、県内に住んでいる方、各回定員30人。新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じて開催します。施設見学会。日時、来年1月23日土曜日、午後0時20分から午後4時10分。場所、日本原子力発電株式会社、東海第二発電所、東海村、ほか。対象、基礎講座に出席した方、定員20人。申し込み、各回開催日の1週間前までに、所定の申し込み用紙、原子力科学館ホームページからダウンロードできます。を、ファックスか電話で、公益社団法人、茨城原子力協議会、029-282-3111、ファックス、029-283-0526 へ。募集。フレンドシップキルト展作品。国内外姉妹都市との文化交流事業の一環で開催されるフレンドシップキルト展の作品を募集します。対象、市内に住んでいるか、通勤・通学している方。展示期間、来年2月17日水曜日から21日日曜日。展示会場、日立シビックセンターギャラリー。テーマ、素材、デザインなど自由。壁掛け、ベッドカバー、バッグ、クッションなど。企画、キルト作品。一辺が200センチ以下。ミニキルト作品。縦30センチ×横30センチ。出品数1人1点。普通サイズのキルトとミニキルトの同時出品。1人1点ずつ。ミニキルトのみの出品も可。展示終了後に返却。仕上げ、2枚の布の間にキルト綿を入れた3層構造でキルティング仕上げがしてあるもの。出品量、大サイズ、一辺120センチ以上、200センチ未満、800円。中サイズ、 一辺50センチ以上120センチ未満、500円。小サイズ、一辺が50センチ未満、300円。ミニキルト、縦30センチ×横30センチ、300円。作品搬入、来年2月14日日曜日。申し込み、12月21日月曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話かファックス、E メールで、フレンドシップキルト店実行委員会事務局、文化国際課内、内線534、ファックス 24-5301、E メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp へ、申し込み後、出品要項と出品表を送付します。写真があります。昨年度展示したタウランガ市からの作品。写真終わり。花壇作り支援団体。花いっぱい運動に取り組む意欲のある各種団体、学校に対して、活動を継続的に進めていくための費用の支援を行います。支援団体は、規定の応募書類などにより選考します。補助額、1団体あたり5万円以内。申し込み、9月30日水曜日までに、直接か郵送、E メールで応募用紙、チャレンジ茨城県民運動のホームページからダウンロードできます。を、チャレンジ茨城県民運動、郵便番号 310-0011、水戸市301-5-38、茨城県301庁舎2階、E メール、info@challenge-ibarake.jp 電話 029-224-8120 へ。日立市シルバー人材センター正職員。採用時期、来年4月1日から。募集人数、事務局職員1人、応募資格、大学卒業以上の資格を有する方、来年3月末卒業見込みの方を含む、普通自動車運転免許を有する方、採用試験、1、一次試験、筆記小論文、10月25日日曜日。2、二次試験個別面接。11月15日日曜日。一次試験合格者のみに通知します。1、2とも午前9時から福祉プラザ大瀬町で実施。申し込み、9月16日水曜日から10月7日水曜日までに、履歴書、市販のもの、3ヶ月以内の顔写真添付、および職務経歴書を直接か郵送で、日立市シルバー人材センター事務局、郵便番号 317-0076、大瀬町 4-9-13、電話34-6018へ。募集要項は、日立市シルバー人材センターにあるほか、ホームページからダウンロードできます。下水道の普及促進に関する標語。9月10日から16日は、茨城県下水道促進週間です。下水道の普及促進をテーマにした標語を募集します。対象、市内に住んでいるか、通勤・通学している方、 小中学生を除く。テーマ、下水道に関すること。申し込み、9月4日金曜日、消印有効までに、はがきに、標語、住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号を書いて郵送で、上下水道部総務課内線495へ、1人1作品のみ。県が管理している河川の除草・清掃を実施していただける団体に、物品の支給・貸与などを行います。活動に必要な鎌や手袋、ゴミ袋、飲料、仮払い機の貸与や燃料などの支給を行います。問い合わせ、茨城県高萩工事事務所、電話0293-22-2250。お話読み聞かせボランティア中級者研修会。日時、1、9月27日日曜日、2、10月4日日曜日、確実午前9時30分から正午。場所、多賀図書館。対象、学校や地域ですでに読み聞かせ活動をしており、ステップアップしたい方で、全日程参加できる方。内容、1、読み聞かせのための作品選びとプログラム作りのスキルアップ。2、読み聞かせの世界を広げる実践の工夫とスキルアップ。持ち物、1、2とも絵本。講師、大畑美智子さん。茨城子供の本を楽しむ会代表。先着20人。申し込み、8月27日木曜日の午前10時から電話で多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ。
子ども子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話 22-5592、9月7日月曜日、お話し会、ボランティア絵本の会。大久保、電話 33-1125、9月8日火曜日、パネルシアター、母親クラブ、欅の会。9月15日火曜日、子育てに関する講座、子育て支援課。花山、電話 36-0526。9月9日水曜日、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、健康づくり推進課。確実、午前10時30分から11時30分。先着10組。花山は先着5組。申し込みは事前に電話で、子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。幼稚園認定子ども園で遊ぼう。遊びの集い。日時、辞表の通り、確実午前10時から11時。場所、市内の各私立幼稚園と私立認定子ども園。表があります。施設名、電話番号、2学期の実施日の順に読みます。くし形、39-3221。9月8日火曜日、10月3日土曜日、11月5日木曜日。
12月8日火曜日。豊浦 43-5939。 9月17日木曜日。10月17日土曜日。11月5日木曜日。12月17日木曜日。田尻 42-8515。 9月3日木曜日。10月3日土曜日。11月6日金曜日。12月11日金曜日。なめかわ 22-2262。 9月17日木曜日。10月3日土曜日。11月6日金曜日。12月4日金曜日。中工事 22-4993。 9月25日金曜日。10月3日土曜日。11月6日金曜日。12月8日火曜日。金沢 37-1288。 9月30日水曜日。10月17日土曜日。11月6日金曜日。12月12日土曜日。大沼 37-3755。 9月10日木曜日。10月3日土曜日。11月4日水曜日。12月15日火曜日。宮田認定こども園 22-3953。 9月10日木曜日。10月実施なし。11月12日木曜日。12月実施なし。花山認定こども園 36-2673。 9月10日木曜日。10月実施なし。11月12日木曜日。12月実施なし。今日終わり。宮田認定こども園及び花山認定こども園ちびっこ集まれと同時開催は事前予約が必要。花山認定こども園は午前9時45分から11時。対象、未就園児、保護者同伴。内容、買い物ごっこ、リズム遊び、人形劇やお話など。持ち物、上靴、親子。申し込み、当日直接希望する園へ。宮田認定こども園及び花山認定こども園、ちびっこ集まれ。と同時開催は事前予約が必要。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ちびっこ集まれ。保育園、認定こども園で遊ぼう。日時、9月10日木曜日、午前9時30分から11時。場所、市内各保育園認定こども園。対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴。日立市立中央保育園 39-2405。 上根 22-5582。 大森 22-5584。
上町 22-5583 大瀬 35-5585 湯名子 33-1093 大久保 33-0872 水木 52-2608 久慈 52-5046 宮田認定こども園 22-3953 花山認定こども園 36-2673 宮田認定こども園及び花山認定こども園は遊びの集いと同時開催。宮田は午前10時から11時。花山は午前9時45分から11時。親子とも運動できる服装で。私立、豊浦さくら、33-6111、小木津聖徳、42-4328、田尻徳風、42-8218、滑川聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、森山聖徳、52-0774、以下、認定こども園。石町、39-5250。子供の家、43-6494。政治園、22-0373。多賀さくら、59-3355。学びの森若葉園 33-8822 水木若葉幼稚園 52-5991 未来園 53-9412 申し込み9月7日月曜日から9日水曜日の午前9時から午後4時までに直接か電話で各園へ先着順。問い合わせ、子ども施設課、内線308。キラリンタイム、ママのためのミュージックケア。日時、9月11日金曜日。午前10時30分から11時30分。講師、小林光恵さん。申し込み、9月7日月曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。対象、育児中の方。定員5人、多い時は抽選。無料託児あり。内容、オカリナ演奏を聞いたり、ミュージックケアでリラックスタイムを楽しみます。茨城キリスト教大学アンネローゼの催し。1、完璧な親なんていないプログラム。日時、9月29日。10月6日から27日の火曜日、11月5日木曜日、午前10時から正午、全6回。対象、1歳から3歳未満のお子さんの保護者、定員8人。できるだけすべての回に参加できる方、多い時は抽選。無料託児あり。内容、進行役と一緒に子育てに関する疑問や悩みについておしゃべりします。進行役、菅野ひろみさん。茨城キリスト教大学教員、 申し込み。9月1日火曜日から16日水曜日までに、保護者氏名、振り仮名、住所、電話番号、E メールアドレス、お子さんの氏名、振り仮名、年齢、月齢、と、件名に、プログラム名を、E メールで、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター、E メール、anne@icc.ac.jp 2. スターペアレンティングプログラム日時10月5日19日11月9日の月曜日午前10時から正午全3回対象就学前から小学校低学年くらいまでのお子さんを育てている保護者。定員8人。できるだけすべての会に参加できる方。多い時は抽選。託児なし。内容。進行役と一緒に楽しみながら子育てする方法について学びます。進行役、中島美奈子さん。茨城キリスト教大学教員。申し込み。9月1日火曜日から23日水曜日までに、保護者氏名、振り仮名、住所、電話番号、E メールアドレス、お子さんの年齢または学年と、件名にプログラム名を、E メールで、茨城キリスト教大学、カウンセリング子育て支援センター E メール anne@icc.ac.jp 場所12とも茨城キリスト教大学アンネローゼ大三課町参加料1 3000円全6回分2 1500円全3回分。問い合わせ。茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 23-5522 へ。子どもセンター相談日。対象。18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。9月9日、水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など。9月23日、水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配。落ち着きがないなど、9月8日火曜日、24日木曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。9月の図書館の催し。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館。電話 24-7714。IP050-5528-4946。ラッコのお部屋。電話で申し込みを。9月1日火曜日午前9時30分から受付。16日水曜日。23日水曜日 午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。確実、先着5組。お話し会。19日土曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など。対象、おおむね3歳から。先着10人。多賀図書館。電話 33-2655。IP050-8012-6952。お話し会。17日木曜日。午後3時30分から4時。ふわふわお話し会。26日土曜日。午前11時から11時30分。いずれも、お話や絵本の読み聞かせなど。対象、おおむね3歳から。獣王図書館。電話 20-2345。IP050-5528-4921。てんちゃんお話し会。12日土曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、紙芝居、季節の遊びなど。対象、おおむね3歳から。ピヨピヨお話し会。24日木曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。対象、0歳から。南部図書館。電話 29-1125。IP050-5528-4950。ブックパーティー。12日土曜日。午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。お話のゆりかご。15日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。クジラちゃんお話し会。27日。日曜日、午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、おおむね3歳から。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館。8日火曜日、19日土曜日。午前10時30分から、11時30分、多賀図書館、12日土曜日、25日金曜日、午前10時30分から11時30分、獣王図書館、17日木曜日、午前10時から11時30分、南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター。電話 21-3300。3日木曜日。18日金曜日。23日水曜日。午後1時30分から3時。1歳6ヶ月児健診にあたる方のみ受け取ることができます。対象。市内に住んでいる赤ちゃん、下記のいずれかに該当する方。1、2歳になる誕生日までの方。2、令和2年3月1日から6月30日までの間に2歳の誕生日を迎えた方。受け取り期間、来年3月31日。配布内容、絵本2冊。絵本のリストなど、
無料1回限り。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に図書館へ問い合わせを。図書館の催し終わり。健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。歯科相談。9月7日月曜日。栄養相談。9月10日木曜日。申し込みはいずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話 21-3300。IP050-5528-5180。日立健康ナビ、9月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日。毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容。医療機関の先生方。医師、歯科医師、薬剤師や看護、介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。2日、テーマ、再放送版、熱中症、担当医師など、佐々木胃腸科外科、佐々木栄一さん、9日、再放送版、小児の歯科、歯科医師会、高鈴歯科医院、鈴木和弘さん。16日、再放送版、解離性大動脈瘤、福島クリニック、福島幸男さん。23日、再放送版、肺がん CT 検診、生内科呼吸器クリニック、名和たけしさん。30日、再放送版、統合失調症、日立梅ヶ丘病院、萩野谷正人さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。お問い合わせフォーム、日立健康ナビに関するアンケートフォーム、問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。 献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時9月12日土曜日午前10時から11時45分午後1時から4時ところ日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399。つくば献血ルーム、電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種。楽々スケジューラー、無料携帯アプリ、 をご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、url://hitachi.city-hc.jp/2 にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
5年に一度の国勢調査を実施します。9月14日から国から任命された国勢調査員が皆さんの自宅を訪問します。今回の調査では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、調査員はマスクを着用し、できるだけ直接対面をしない調査方法、インターホン越しの説明や調査書類の郵便受け投函などで行います。ご回答いただいた内容は、統計に関連する目的以外に使用することはありませんので、ご協力をお願いします。写真があります。国勢調査員の格好をした女性です。マスクをして、首から身分証明書を下げ、腕には国勢調査員の青い腕章をしています。肩にかける大きなカバンを持っています。写真終わり。対象、日本に住んでいるすべての人及び世帯、外国人を含むが調査の対象です。住民票などの届出に関係なく、10月1日現在で、市内に住んでいる方を普段住んでいる場所で世帯ごとに調査します。入院や施設入所などで自宅を離れている方、自宅を離れている期間が3ヶ月未満の場合は自宅で、3ヶ月以上の場合は入院先や入所先などで調査します。調査方法、インターネット回答の利用案内と紙の調査票を9月14日月曜日から全世帯に配布します。インターネットまたは紙の調査票のいずれかで10月7日水曜日までに回答をお願いします。パソコンやスマートフォンから24時間いつでも回答できるインターネット回答にご協力をお願いします。調査の流れと日程。9月14日から、居住の確認、インターネット回答の利用案内と紙の調査票の配布、矢印。9月14日から10月7日。1、パソコンやスマートフォンからインターネット回答。2、紙の調査票を郵送で提出。投函期限。10月7日水曜日、または調査員に提出。1、2、どちらかで回答してください。矢印、回答完了。調査に関する問い合わせ。土曜、日曜日、祝日も利用できます。調査の内容、調査票の記入方法などの質問。国勢調査コールセンター。設置期間、9月7日月曜日から10月31日土曜日。時間、午前8時から午後9時。電話、0570-07-2020。IP 電話からかける場合、03-6636-9607。調査員へ連絡が必要な場合、日立市国勢調査実施本部コールセンター。設置期間、9月1日火曜日から 10月31日土曜日。時間、午前8時30分から午後7時。電話、22-4288。IP050-5528-5035。日立市人口当てクイズ。予想した人口が国勢調査の速報人口に一致、または最も近い方から順に、図書カード1万円分1人、5000円分3人、3000円分5人を、外れた方から抽選で、うららの湯縦横ペア利用券20組を贈呈します。問題。10月1日の日立市の予想人口。応募資格。市内に住んでいる方。応募方法。10月9日金曜日、当日消印有効までに、10月1日の日立市の予想人口。住所、氏名、年齢をはがきで、日立市国勢調査実施本部、郵便番号 317-8601、助川町 1-1-1 へ。一人一枚まで、当選者は市報及び市のホームページで来年7月頃発表します。参考、24ページ左の8月1日現在の人口、住民票などの届出に基づく人口をご覧ください。国勢調査の速報人口は来年6月頃国から公表されます。10月20日号司法に掲載予定の10月1日現在の人口とは異なります。最後に9月の休日緊急診療。休日診療の当番により原則として次の科目の診療を行います。内科・小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、日立館2階、電話 33-5353。駐車場は日立館4階から7階をご利用ください。無料。外科、6日、栗山整形外科、北課町、42-8100。13日、和田クリニック、東金沢町、28-6015。20日、島崎病院、大瀬町、36-7070。21日、川尻整形外科、川尻町、33-7819。22日、原クリニック、桜川町、28-5566。27日、日立工病院、久慈町、52-3576。受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、よい救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または03-6667-3377。健やかな暮らしのために、かかりつけ医、 かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル0120-12-8624、いつでもハロー、24時間。健康、介護、育児などの相談や、急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、IP 050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
8月1日現在の人口世帯数174,047人、前月比-172、男86,685人、-81、女87,362人、-91、78,187世帯、-22、7月の出生数、71人。以上で、声の広報、司法日立、令和2年、2020年8月20日号、ナンバー1681を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。